今日も賛美を持ってディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は主の教えを喜びとしを賛美したいと思います。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに、植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたの御言葉の恵みに預かることができる恵みを感謝いたします。どうか今日も語ってください。語られる私たちが心を開いてあなたの御声を聞くことができるように導いてください。あなたの聖霊で満たし、今日一日あなたの御言葉に従うことができるように助けてください。愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。本日の聖書箇所は創世記27章25節から37節です。お読みします。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいのだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福して言った。ああ、我が子の香り。主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に、天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように。国々の民はお前に仕え、国民はお前を不死拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を不死拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに、兄のエサウが寮から帰ってきた。彼もまた、おいしい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ？彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残してはおかれなかったのですか？イサクは答えてエサウに言った。 ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。アーメン。まず一番最初に主から語られたこと。一番最初にこの箇所を読んで、主から思いが与えられたところを中心に黙想していきましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますか？
はい、私は27節から29節を通して、祝福をいただくということは、最上の贈り物をいただくことと同じであるということを思いました。ヤコブのやり方はちょっと疑問が残りますけれども、それでもこの神様の選ばれた家系に流れる祝福というのをいただくということが、やっぱり非常に人生を左右するものだなということを思わされました。以上です。
はい、私は37節からエサウは私に、36節ではあなたは私のために祝福を残しておからなかったのですかというふうにイサクに言うんですが、イサクはそれに対して37節で、我がもうすでにヤコブを祝福してしまったので、お前のために私は一体何ができようかというふうに答えるんですが、でこのヤコブは嘘をついて騙したのだから、撤回して祝福を取り戻せばいいのではないかなと人間的には思ってしまうんですけれども、そうではなくて、本当にこのそれぐらい主の名のもとにする祝福っていうものは厳かなものなんだなということを思わされました。以上です。
はい、私はまず25節のところですけれど、サレファテのヤモメがエリアに食べさせたように、まず建てられた霊的な器を大切にすると祝福の道が開かれるということを教えられました。教会においてどんな人でももてなしたり、そういう人たちを大切にするということをもう一度教えられました。そして後半のエサウのところですけれど、日常生活においてイエス様というか主を第一にしていない生活をするならば、この大切な時に祝福を悪魔に奪い取られてしまうということ、この悪魔というのはいつも私たちの破れ口、弱いところ、それを狙っているということもう一度教えられました。またそれを神様も許されるということです。以上です。
はい、私も軍隊を通して祝福っていうことが、私が思っている以上に大きなものだなと思いました。祝福のうちに生きるものになるのか、また呪いのうちに生きるものになるのかというのは、本当に天地の差だなと思いました。また神様が世を作られた時にそれを祝福したとか、またイエス様もパンを裂く前に祝福されたという、そういうのを思い起こしながら、その祝福っていうのが神様の目には、一つの核となるというか、そのそれが中心にあるものなんだなという、そのことに目が留まりました。以上です。
私は33節34節に最初に目が止まりました。イサクはこう美味しい料理を作ってイサクの前に出て祝福してくださいと願ったんですが、もうすでにこのヤコブをイサクは祝福してしまったという状況で、34節で大声で泣き叫んで、ひどく痛み悲しみ、私をも祝福してくださいと言っているところに目が止まりました。エサウはこのように嘆いているんですけれども、ではエサウはそもそもこの長子の権利を弟に食べ物と引き換えに与えてしまい、本当にこの主からの祝福を軽んじていたんだなと思いました。普段本当に主の恵み、祝福を 当に大切にする姿勢がなければという時に祝福を失ってしまうということを私も思いました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。まず神様三位一体の主はどのようなお方なのか、また語られる約束や教えや勧めや模範などがないか、示される罪や避けるべき行動が語られていないか、聖書を読みながら一つ一つ主に語っていただきましょう。準備のできた方から分かち合っていただけますか。
はい、私は、模範として35節。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。というふうに書いてあって、模範ですけれども、祝福は奪ってでもいただくことであるということを思いました。ヤコブは父を騙して祝福を自分のものとしましたが、これほどまでに祝福を受けるということが人生を左右するものであって、騙してでもいただきたいというものであるということを思いました。祝福というのは本当に私自身も決して軽んじてはいけないし、また何が何でも祝福していただこうということをまた思わされました。以上です。
はい、私は避けるべき行動として34から、37節で、サウはもともと食べ物で調子の権利を売ってしまうような祝福を軽んじていたものなんですけれども、本当にこの段になって本当に泣き叫んでいるんですが、でそういった、軽んじた行為が二度と取り返しのつかない祝福を奪われ、決して受けることができない状態になってしまったということ。祝福というのは受ける方もまた授ける方も軽んじてはならない、軽く考えてはいけないものだと思わされました。以上です。
はい、少し似てますけれど、特にこの33節のところで主の御名によって誰かを祝福すること、その厳格さというかそれを教えられました。ですから主によく聞いて祝福すべき人かどうかを見極めて祝福すること、また一度主の御名によって祝福するということの自分の責任、それを教えられました。またヨシュアがよく見極めもせずギブオン人と契約を結んだ失敗をここでもう一度思い返すことができました。以上です。
私は33節のところから、神様について、神様が祝福を与えてくださるお方だということを教えられました。誰が祝福するかということよりも、神様が与えようとされるものにこの祝福というのは与えられるんだということを教えられました。またこの神様が一度祝福したものを人の力では取り消すことができないということも教えられました。あと29節のところから教えられたこととして、ヤコブに与えられた祝福というのは私たちにまで及ぶものであるということを教えられました。祝福というのは祝福を受けた一人のためだけにあるのではなくて、神の民全体のために与えられているものだということ。私たちが受ける祝福というのは、後の世代のもの、後の、神の民全体のための祝福であるんだということを教えられました。以上です。
私は、36節を通して教訓をいただいています。36節で、祝福を奪い取られてしまったエサウが、このように言います。彼の名はヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてしまってと言っています。ヤコブという言葉の意味が、押しのけるものという意味ですけれども、日頃からこの主の祝福を軽んじているものは、押しのけられてしまうということ、ここから教えられ、警告として教えられています。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。今日語っていただいた御言葉をどのように日々の生活、今日の一日に適応していくことができるのか、主に祈り求めていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は、今イエス様が私に聖霊を与えてくださって人生を導いてくださっているということがどれほどの祝福かということを考えていました。聖霊が共にいて共に歩む人生というこれ以上の祝福はないなということを考えていました。ちょっとまだ深くは適用できないんですけれども、今はそのような自分自身の身分に感謝を捧げています。
はい、私は、霊的リーダーとの関係、本当に祝福を受け取れるそういう関係を、作っておく必要があるなというふうに思わされました。ちょっと、報告すべきことがあるんですが、ちょっと忙しいので後にしておこうかなと思ったんですが、それ、忙しい中でもそういったことをやらなければならない、リーダーに対する、ことを忠実に進進していくということを適用としたいと思います。以上です。
はい、私は27から29を通してですけれど、牧師の働きというのは信徒の今の現状、また将来どういうふうになることが祝福なのかということを思い描いて取りなし、道を開く助けをすることであるということを教えられました。この主の御名によって祈る、その大切さ、厳密さ、力強さということを教えられたので、今日はそのように実践していこうと思わされました。以上です。
はい、私は祝福は神の民全体に与えられているものだということを思って、個人的に与えられている一つ一つの祝福を思って、それが本当に神の民全体のためなんだなということ、その視点に立って、この祝福っていうのを活用というか、その祝福を存分に生かしていきたいなと思ったことと、もう一つは、私が誰かを祝福するときに、その人一人を祝福するのではなくて、その先に、神様が見ておられる領域まで、その祝福が流れていく領域まで見て、祝福の言葉を述べていくということが、神様の御心にかなったことなのかなと思わされたので、これからはそのように実践していきたいと思います。
はい。私もですね、今日の本部を通して、日頃の人の関係が主から祝福を受けるために大切であって、自分自身とまた周囲の方々に、それをしっかりと伝えていくということを教えられています。4節で、エサは父から祝福を与えられなかったんだと嘆きますけれども、そもそも長子の権利を軽んじたり、また主からの祝福をこの継承を妨げるこのヘテ人の女性を二人も妻として目取ったりしていました。ですから、もう祝福をエサは得られなかったんですけども、本人はそもそも自分でも気づかないうちに、こう最初からこの祝福を放棄していたんだと。ですから当然の結果だったなと思わされました。適応としては、自分の周りにエサと同じような態度を神様との関係の中で持っている人、主の祝福をもう関係の中で放棄している方がおられるかなと気づかされたので、その方の誤った態度が修正されていくように、自分自身もアプローチしていく必要があるなと今日は思いました。以上です。
それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが私たち一人一人に御言葉を語ってくださったこと、心から感謝いたします。この祝福を受け取ることができるように、そしてまた神の民に流していくことができるように、私たちをあなたの祝福を運ぶ器として用いてください。今日もあなたの恵みが溢れる、祝福が満ち溢れる一日となることを、 心から愛する主イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。